昼間のビールみたいにしみじみ心地いい番組週末横丁、第8回目のゲストは、私の友人でもあるんですけど、本当に東京に帰るたびに会いたいなって本当に顔が思い浮かぶ人 で仕事も本当に人を明るくしてくれて本当にリスペクトの念が絶えない方なんですけども、今日はそんな方をゲストに迎えています。はい、じゃあカリフォルニアからアリシア・キーズさん。
ニューヨーク、どうも。
そういう入りでしょ。
待ってた、
いつもそうでしょ。はい、ヨガライフアドバイザーの紫吹さやかさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当にでもアリシア・キーズに似てるよね。
でもあれだよ、すっぴんのアリシア・キーズに似てる。
いや昨日ちょうど紫吹さんがインスタのストーリーズでアリシアのすっぴん上げてて、うん、本当に似てた。すごいことだと思う。アリシアに似てるとか私多分どうやっても一生言ってもらえない。
でもアリシア・キーズさんのすっぴんが私のフルメイクなんで。
いや十分だよあなた。なんかこのノリで今そのカリフォルニアからとかって言いたかったんだけど、うん、あれもしかしてニューヨークかなとか思ってアリシア・キーズみたいなの調べて一回、うんうん、急いで今、うん、そしたらなんか自宅が出てきたけど、大豪邸住んでたけど、
本当
そんな人とほらフルメイクが似てるってすごいことで。
まあでも歌が下手な方のアリシア。
それは何でもないわ。
何これ。
はい、いや紫吹さんなんですけども、はい、ヨガライフアドバイザーってすごいもう自分で独自のこれ肩書きですよね。
そうです
ね。まあ、ヨガ講師をやってらっしゃるんですけども、ヨガ講師ってね、はい、いろいろヨガ講師の方いらっしゃる中で、まあ、紫吹さんはそれをヨガライフっていう風に捉えて、で様々な切り口からアドバイスをされて、ヨガのレッスンだけではなくヨガを取り入れることっていうことをいろいろやってらっしゃるってことですよね。
はい、そうです。全部言ってます。
いや、ありがとうございます。いつもこの週末横丁って、まあ、ネクストウィークエンドが10のモットーっていうのを掲げてるんだけど、うん、そのモットーに沿った方にゲストでずっと来ていただいてて、
はい
はい、で花の名前を知っておきたいとか、ふるさとを大事にしたいとか、うん、いろいろあるんだけど、うん、紫吹さんはこの10のモットーに、はい、まあ、何でも当てはまってるからあえてちょっと沿わないで沿わせずに今話したいことのテーマから来ていただいたんですけど、はい、まあ、本当にね、はい、この今も突然やってきたコロナとなんか緊急状態事態とも天候もあってっていう、みんなすごいカオスの中生きてると思うんですけど、うん、もう紫吹さんといえばユーモアだなっていうのがあったので。
ありがとうございます
ね。そうなので、10のモットーからちょっとプラスアルファでユーモアを持っていきたいというところで、今回はトークテーマ、カオスな世の中もユーモアを持って生き抜きたいっていうので、ちょっとお話を伺えたらなと思ってます。
はい、
よろしくお願いします。
紫吹さん、なんか面白いこと言わなきゃいけないのかなみたいな感じになっちゃうのやめて。
大丈夫、もう大丈夫大丈夫、もうユーモアの塊だから。
やめて、
いるだけで。
フリ、
これさ、乾杯からいつも始めてるんだけど、
はい、
何か持ってらっしゃいます？
実はですね、これからズームでヨガクラスをやらなくてはいけなくてですね、
は
い、なのでお酒はちょっと今は飲まずして、はい、私の大好きな大好きな愛してやまないカフェのカフェラテを持ってきました。
あ、いいですね。鎌倉のですか？
そうです。うちの近所のミルコーヒーってとこなんですけど、
うんうん、
1日2回ぐらい行っちゃう。
私も連れてってもらったよね。
あ、行った行った行った。
そうだよね。あそこか。
サンドイッチ買って、もう、うんうん、うん、じゃあビーチで海見ながら食べようって着いて開けて3秒ぐらいでトンビに持ってかれたやつ。
あれ悲しかったね。プラマイゼロな、なんかむしろマイみたいな。
あれ面白かったよね。 本当なんかまるちゃんみたいなさ、ちびまる子みたいなのさ、縦線が見えた萌えの。
足りんだったね。無駄におかっぱじゃなかったわ、あれは。
それの、はい、コーヒーです。
じゃあカフェラテと、私もなんかこの週末横丁実際に一緒にねカウンターで飲むわけじゃないんですけど、私いつもなんかこれ強めのお酒勝手に用意しててなんか前回とかもう記憶なくすぐらい酔っ払っててこうなんかそんな頑張る必要あったかなみたいなところが反省もあったのと、今この収録昼の11時にしてるので、私もちょっと今日はあのしぶきさん普段そんなお酒飲まないなと思ったので自家製コーラを、はい、用意して初のノンアルで挑みたいと思います。
すいません合わせていただいて。
いや記憶なくしたっていう反省があるの
本当私昔からお酒弱いからさ、大学生の頃とかもさ、ね、強くなるって言われてさ、もう飲んでは倒れ、あのもうトイレから出てこないとか繰り返したけど、なんでみんなこんな辛い思いしてお酒強くなりたいだろうっていう結論にたどり着いちゃってい
やもう体質があるからね、うん、そうですね、はい、じゃあカフェラテとコーラで乾杯しましょう。はい、はい、乾杯。
乾杯。久しぶり、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、どうですか最近は。
最近は、うん、なんかヨガ業界も、まあ、世間もそうだけど、うん、ヨガ業界もこう、もしさ年表とかあるんならば、うん、絶対入るすごい大激動の時代が来てて、
うん、おー、それは
今までもオンラインっていうものは存在してたんだけど、
うんうん、
でもやっぱりヨガって実際あったりエネルギーを感じる、うん、ヨガでプラーナって言うんだけど、先生とかその場にいる人たち の、うん、あのポジティブなエネルギーをみんなでこう分け与え合って、でいい空間を作っているとか、うん、まあ、そういう意味合いがあった、うん、実際行った方がいい指導者がいたもとで、あのアーサナポーズを取った方が安全性にもいいみたいなのがあったんだけども、今この時代になって、うん、みんながズームを始めたわけ、オンラインを。
確かにそうだよね、あっという間にね。
そうで、この間ヨガイベントもあったのが 100% オンライン化されたのね、
うん、
オーガニックライフっていうイベントがあったんだけど、うんうん、それにも私毎年呼んでいただいていて、その時に、うん、あの会場でやる時は、まあ、大体確か50人ぐらいの私はクラスだったんだよね多分、
うんうん、
なんだけどオンラインでやったことで400人ぐらいの方が受けてくださったの。
すごい。
それってなぜかというと、そこまで交通費をかけて、うん、宿泊費をかけて来なくてもみんな日本全国受けられるし、
うん、
またなんかね、私は友達が海外、中学の同級生とかフランス住んでる子とかも受けてくれたりとか、うん、海外の人
確かに
受けられるわけ、
うんうんうん、
だからもうなんて言うんだろうね、そういう、まあ、もちろん私は実際行うのも好きなんだけど、そういう時代が来てるんだなっていうのを肌で感じてる今。
それは良、うん、かったの、いい変化。やっぱり
遠く住んでる人とかお子さんが小さい方とかさ、うん、なかなか家から出れない人とかにとってはすごくいいことだ。
そうだよね、うん、そうだよね。ここからでもどうなるんだろう、どんどんこうオンラインでできるヨガが増えていくのか、
うん、
それでもリアルでできる方法を探すのか、先生がとんでもない場所から配信するようになっていくのか、どういう流れになるんだろう。崖の上とか。そう
必要ある
なんだろうね、どうなっていくんだろうね。今
ね、2本立てでやってるスタジオさんもある、実際のとオンライン。 あとはやっぱり大変じゃん、固定費を払うのは、うん、だからスタジオを畳んでしまってオンライン化してしまってる方もいらっしゃるし、
うん、
なんか今すごいみんなが考えて動いてる感じ。
なるほど。でも今までだったらやっぱりオンラインヨガっていうのがちょっとだけキーワードとして画期的だったかもしれないけど、
うん、
ここまでみんなが当たり前になってくると、うん、 まあいいよね、それでこうどういう方法でやるかっていう、なんかみんなの新しいニュースタンダードができたというか、
うんうんうん、
ね、その中で自分はじゃあどういうヨガがやりたいかっていう、そのオンラインかオンラインじゃないかっていうことじゃなくて、
うん、
どういうタイミングでヨガを取り入れたいかっていう、なんかみんなが一歩ステップアップしたというか、もっと身近になったのかもしれないね、そしたらね。
そう、あとちょっとさ、オンラインの講座とかも、私も実際自分の先生の受けたり哲学の勉強とかもできるようになったんだけど、
うん、
今まではさ、私は鎌倉に住んでるので、都内に出て講座を受けてまた帰ってくるっていう、
そうだよね、大変そうだったよね、車でね。
そうでさ、それがだいたい土日に開催とかなると、子供をどうするかとか、
うん、そうだよね、
預けるのか託児所に預けるのかとか、そういうのも考えるのも結構大変だったんだよね、やりくりとかも、
うんうんうん、
だけどオンラインになったことで、もうね、横に転がして自分は講座受けられたりとか、
うんうん、
確かに録画を送ってくれたりとか、
え、生徒さん、あ、先生がね、
そうそうそうそう、先生によっては今回の講座録画にしときますねなんて言って、
うんうん、
あとで欲しい人は言ってくださいって言ったら URL 送ってくださったりとか、
うんうんうんうん、
もう本当にありがたい。
そうだね、なんか今までその録画はおまけだったけど、うん、それがこう、うん、もうオンラインに向けて完全にやってくれるから、やっぱ見る方も能動的になるしね、全然変わったよね、うん、そこはね。
そうな
の。じゃあしぶきさん、よかったね、それは。なんか今までやっぱり、うん、鎌倉っていうのはすごい、まあ、すごい軸にはなってたけど、それがあって東京に行ってないみたいなこととかが、なんか、うん、まあできないこともあったかもしれないけど、うん、
そう、
なんかますますライフスタイルが確立していくかもしれないね。
そうなの、だからできることが増えたし、うん、自分もだから自主開催とかもこの間やってみたんだけど、みんながやってて、うん、ね、ステイホームの時期にみんながみんなこうズーム開催していて、わーって乱立してたのね。でも私は、うんうんうん、子供の幼稚園もオンラインレッスンがあったりとかして、ちょっと身動きが取れないな、言い訳なんだけどそんでみんなが静まり返った時にもう落ち着いたかな、自粛が少し解除されたかなってぐらいで始める
知ってるよ知ってる知ってる、始めた始めたって思ってたもん。いやでもいいと思うよ、やっぱりなんかついにみたいな登場の仕方でかっこよかった
満を持してって一回きりの開催で終わった
そう、でもさ、ヨガってさ、やっぱりその体も心も整えるみたいなところがあると思うんだけど、
うん、
やっぱりこの今日のテーマがそのカオスの世の中をユーモア持って生き抜くみたいなところで、うん、やっぱり本当に不安定じゃん、この、まあ、第2波とかいう言葉もある中で、すごいこうみんなが様子見で、
うん、
日常に戻りたいけど戻りきれないし、この先どうなるかわからない、来年の予定立てづらいとかっていう中で、やっぱりこう、うん、今の自分を整えるっていうのがすごい多分キーワードになってくると思うんだけど、
うん、
なんか生徒さんのマインドとかもちょっと変わってきてるの実感する？そういうコミュニケーションは逆にリアルじゃないからあんまりレッスン以外ができないのか。
私自身もこんなに、うん、生徒さんもさ、みんなそうだと思うんだけど、こんなに家にいることってないじゃない？
うんうん、うん、
多分一生のうちでこんなに家にいることってあるのかなってぐらいさ。
そうだね。
そうで、あとはさ、やっぱり忙しいからとかさ、
うん、
なんだろうね、そういなんかこう自分に言い訳してやらなかったこととか、
うん、
に気がつけたりとかさ、
うんうんうんうん、
あとよく自分のこと家族のこととかも向き合って考えられたなと思う、うん、だからコロナ離婚とかさ、そういう言葉がなかったっていうのもあるんだろうけど、
うんうん、
なんかさ、私外出るのが好きなのかなと思ってたけど、
いや、
そうでもなかったなとかさ。
そうだね、それは私も思ったの、う
ん、え、多動症なの
いや本当に、あ、まあ結局好きだから釣り堀とか行っちゃったんだろうなとか思うけど一昨日行ったんだけどさ、いやそうなんだよね、だけどやっぱりこれってなんか持ち前の 感覚というか、うん、あのもうこうなったからには置かれた環境で楽しもうみたいなことなんだろう
ね。あ、それ萌のさすごいとこだよね。
いやいやいや、今せあなたのしぶきさんのこと言ったんだよ。
あ私
そうそう、
黙ったアリシア
に。そうそうそうそう、もうアリシアじゃないか。そう、うん、ね、そうそう、そういうのがね、うん、あるのかもしれん。
うん、あとさ、なんか免疫力を上げるっていうのが結構キーワードだったと思うんだけど、
うんうん、
免疫力を上げるってさ、やっぱ自分のさ声を聞くっていうことにつながると思うんだよね。
うん、なるほど、そうなんだ。
うん、なんかさ、なんか自分の声を聞くってさ、よく体の声を聞くとかさフレーズであるけどさ、うん、まあ、フレーズでは分かってるけど、うんうん、あんまりいまいちわかんないじゃん。でもこの期間はさ、うん、本当に食べたいものってなんだろう、本当にしたいことってなんだろう、嫌いなものってなんだろう、好きなものってなんだろうっていうさ、なんかそういうものを追求できたと思うんだよね、
うんうんうん、
でそれを理解することが、あの自分自身を知ったりすることでもあるから、それで免疫力っていうのは、うん、やっぱ無理してると免疫力って下がると思うんだよね。なんか思ってることとかと違うことをしたりとかするとやっぱりどっか無理をしてるから、
うん、
なんかそういうので免疫力が上がる方法の一つなのかなと思った。
なるほどね、
うん、
免疫、そうだね、
うん、だからみんな生徒さんにもそういう話はしてたよ、うん、今は逆にいい時間だからみんな楽しんでねみたいな声掛けはしてたよ。
心の声を聞いて免疫力を高めましょうって言ってたんだね。
うん、
いやでもこのさ、今自分の身に降りかかるというか、まあ自分だけじゃなくてみんななんだけど、やっぱりこういろんなことが重なると、なんで私だけみたいな気持ちになることって多分みんなすごく多いじゃん、
うんう
ん、そういう時にさ、しぶきさん、私出会ってまだ何年だろう、まあ、結構早い段階で出会えたと思ってるんだけど、うん、社会に出て、
うん、
あの結構あの深刻なことも面白おかしく話してくれるじゃん。それね、本当にすごいことで、今の人たちにすごい重要なんじゃないのかなと思ってて、なんだろう、もういちいち真面目に捉えてて、それを言語化して私ってなんでこんなかわいそうなんだろうっていう、うん、いう見方でその出来事を積み重ねていくと、うん、多分もう悲劇ボールの塊の中に埋まっちゃうと思うんだけど。
ドラゴンボールみたいな、
うん、そうそう。でもしぶきさんさ、悲劇だとしてもそれをさコメディに変えてさ、
うん、
なんかこうちゃんとネタに変えて、むしろ糧にしてるなってすごく思ってて、
うん、
それはヨガがそうさせたのか、もう昔からそういう人なのか。
あー、でもヨガに出会ってからかもしれないね。
あ、そうなんだ、
うん、
ちなみにそのちょっと踏み込むことになるんですけど、うん、ヨガに出会ったのは何歳ぐらい？結構すごい早い段階で出会ったの。どうやって出会ったんですか？
20代後半ぐらいだったと、うん、2006年に、
うんうん、
30歳手前って女性にとっては結構分厚い壁だと思うんですよ。
何、そうだね、
うん、なんか分かんないけど30って怖いみたい な、うん、なんか結婚しなきゃいけないんじゃないか、子供を産まなきゃいけないんじゃないか、仕事も確立してないんじゃ、うん、いけないんじゃないかとか、うん、そういう固定概念とかさ、カテゴライズに怯えたりとかする時期だと思うんだよね、
うんうんうん、
日本人って特にカテゴライズするの好きじゃん。
まあなんかその見られ方とか気にするからね、結構ね、そうそうそう、30にもなってみたいなことだね、うん、
肩書きとかさ、
うんうん、
そういう資格とかそういうのも好きじゃない。で、うんうん、その当時私は何にもなくて、
うん、
私こんなことやってますって声を上げて言えることが何一つなかったの。
その時は全然ヨガじゃなかったの？
ヨガじゃなかった。その時は、
うんうん、
アパレル？なんかね、うん、その、まあ、なんか大卒で就職して、
うん、
その小売店で就職して、
しぶきさんこれさ、あの ごめんね、事前相談で言うか悩んでたと思うけど、言ってくれた方がなんかこう人生の幅というか100年時代を生き抜く上でみんなの勇気、まあ、勇気って言ったら現職でそれやってる人もいるけど、その振り幅からしてはすごく親近感があると思うから、あの教えてほしいんですけど、大卒で最初に就職したのが、はい、あれですよね、
大卒で、就職したのが、うん、某ドンキホーテっていう、
某じゃない、
出ちゃってる、
いやでももうだって白金にもハワイにもあるすごく大きなね、ドンキホーテってすごい、ね、会社ですけど、
はい
ね、
そこそうね、ました、
いや今のしぶきさんからドンキホーテで黄色い服着てたってことだもんね、想像をちょっと、
あの赤いエプロンお助け隊って、あのペンギンのマークが入ってあるお助け隊っていうエプロンして、黄色エプロン、ね、
そっか、そなるほどね、はい、お助け隊から始められたキャリアだったの、
そうですね、いらっしゃいませって言ってた、
そんな伸ばす
伸ばす
それになんかこう、はい、まあ、しぶきさんその最初に配属されたのが、はい、結構インパクトのあることだったんだよね、そのドンキホーテで、ね、
そうです、ドンキホーテ第一歩店の東府中店というところに配属になりました。
東府中店、
はい、これ本当にさ、誰にも、本当ヨガ業界の人には一人持ってない情報だからちょっとね、当時はドン・キホーテって、うん、今はちょっと分かんないんですけど、うん、権限移譲って言って、うん、任された、こう何々売り場っていうのを任されるね。でアパレル部門、うん、あ、売り場じゃない、部門か、アパレル部門とか、うん、食品部門とか、うん、宝飾ブランド部門とか、うん、で私は最初アパレル部門だったんですけど、でまあほらちょっとつっかけサンダルでジャージできてウィースって言ってるような方たちが好むようなジャージ
こうあ、そっか、アパレルあるもんね、
うんうん、そうそうそう、なんかこうバンちゃんが背中に書いたちょっとちょっと尖ったお兄さんたちが好きなブランドとかすごい置いてあったりとか、
うんうん、
そういうなんかカルバンクラインのパンツをひたすら並べるみたいなとかやってたんですけど
うんうん、
その後に配属になったのが同じ店舗のおもちゃ部門だったんですね、
うん、
で季節商材、花火だったりとか、まあ、うん、なんかクリスマスのさ、こう光る電気とかさとか、あと子どものおもちゃ、あとちょっと大人のおもちゃとかそういうのも
全部幅広い、
そう、うん、で権限以上の話だ、こう仕入れて、自分で仕入れて根付けをしていいっていう権限を
与え
て、
で私すごいね、
うん、そう、雑貨屋さんに興味があって、
うん、
なんか雑貨屋さんをやりたいなと思って、自分でお店を持ちたいかもってその時思ってた、うん、なんだけど、うん、そのドン・キホーテの話を聞いて、噂を聞いて、うん、ちょっと説明会行ったら、うん、めっちゃ面白そう、会社のお金で好きなのかって付けして売っていいんだと思って、うん、だからなんか練習になるかもと思って、うん、いい経験かもと思って面接に行ったんだよね。
なるほど、
うん、で実際入ってみたら超ハードコアで定価とかないものは定価こんくらいかなって、変な話ちょっと感じて97% オフなんてつけちゃって、そんで
めちゃくちゃじゃん
まあなんかそう、うん、面白おかしくね、
うん、
やってたんだけど、そのさ、うん、そうでさ、自分でみんなさ、アパレルもそうだけどさ、みんなまずは販売から始めてさ、うん、でバイヤーになりたいとかって思うじゃん、
うんうんうん、
リアルになりたいとか、いきなり任せられるわけ、
すごいね、
うん、めっちゃ面白かったのね、
うん、それはいい経験だね、
うん、だから子供のおもちゃとかも浅草橋の問屋さんに行って、
うん、
すっごいおじさんたちに混じって競りに入って、うん、あいくらいくらあいくらいくらとか、あ、ドンキホーテ府中店それ5箱とか
めっちゃかっこいいじゃん、あれでしょ、なんかボールペンとか耳の上にかけたりするでしょ
やってたかな。
かっこいい。
でも俺なんかさ、こう資金はあるみたいなノリで、うん、こう売り切れば、
う
ん、
そうだよね。
やったりとか、あとスポット品って言ってさ、すごい安いものを仕入れて、それを目玉にして売れたりとか、
なるほど。
で、粗利を稼ぐみたいとかも、本当面白かったな。あと陳列のしかちょっと熱くないの、大きい豪邸に対して私。
確かに。めっちゃ尺取ってくれ。
これか
その圧
縮陳列って言って
めっちゃ専門用語を教えてくれるね。
そう、あのみんなドンキに行ったらちょっと、うん、あの注意して見てほしいんだけど、うん、あの定番で売れるものっていうのは足元か手に届かないところにある。
へー、そうなんだ。
絶対探すからみんな、
うんうんうん、
見てでもで、うん、売りたいスポット品、そうやって安く仕入れたのとか目玉商品っていうのが目線にあるの、うん、
なるほど。
であ
るね、ペンギンの、
うん、そうそうそう、売り場がさ、うん、広くないところが多いから、うん、あのよくさ薬局で同じ商品が3つ並んでたりするじゃん、棚に、
うん、
絶対そういうことはしなくて一列にまとめるとか。
へえ。
段ボールとかをさ工夫して積み立ててさどれだけ商品を見せられるかみたいな。でも多分消防法かなんかで引っかかってそういうのやめたと思うんだけど。
ああ、なるほどね。そうだね。
昔はそんなにさ、あの、
うんうん、
きつくなかったか。今はちゃんとしてる。見た感じみんな、私もドンキ行っては綺麗になったななんて思うん
ですよ。うん。その時のその圧縮法とかが今何かに生かされてるの？
売り場の目。
消費者としてどういうこと？
お店に行った時の
あコミュニケーションできるんだね。この人これ売りたいんだなみたいな。
なるほどなるほどって言って
プロじゃん、うん、プロの主婦ですね。そうか、
プロ主婦。
じゃあ、まあ、仕事ではなくあの、まあ、消費者としていい経験に今はなってるんだね。
っていうかなんかこうさ、消費者でしか体験できなかったことがさ、
うん、
やっぱりあの逆側を経験することによって、
いやそれはそうだわ、
お店側の意思とかそういうものも汲み取れるじゃん、
うん、うんうん、
そういう、
そうだね、
うん、やっぱ経験したことじゃないと分かんないことってあるからさ、そういう面ではいいなと思う、うんうん、でもいつかなんかね、100年時代だったらもしかしたらまた気が変わって雑貨屋さんやってるかもしれないさ、
う
ん、
そうだよね、確かにね、うん、それで、20代後半になって、うん、まあドン・キホーテも経てアパレルとかも経て、
うん、
でヨガに出会って、
うん、
ヨガには普通にヨガ体験者として出会ったんだもんね、うん、最初はね、
そのさ30手前の、全然話変わっちゃったね、30手前に、うん、壁に当たった時にあのふとさ、
うん、
あの30までにやりたいことっていうのを書き出してみようと思って、
うん、
ノートにジャーナリングっていうか書き出したのよ。その時にサーフィンがしたいとかヨガとか、うん、あとなんだろうな、一人旅したいとか、
うん、
あと行きつけのコーヒー屋さんを見つけるとかさ、なんかいろんな細かいことを書き出してみたの、
うんうん、
やりたかったこととか、
うちで言うウィッシュリストだねそれね。
あ、そうか、そうだね、
うんうんうん、
でそれを一個一個潰してこうって、今までなんか言い訳してできなかったこと、言い訳をやめようって決めてやってみたのね、うん、でサーフィンもさ、うん、あの当時はあのちょっと東京に疲れて実家の群馬に帰ってたんだけど、
うん、あ、そうだったんだ。
そう、そんで海がないからサーフィンできないとかそういう言い訳をやめにして
うんうん、うん、
車でさ、まあ1時間半2時間行けば茨城の海があるみたいな、
うんうん、
遠いっつって、うん、でサーフィンを始めたりとか、あと、うん、ヨガは当時スポーツクラブとかでしかなかったんだよね。
へえー、そうなんだ。何
年ぐらい前か。そうで、うん、スポーツクラブに入会してみようって言って入会してやってみたりとか、
うん、まあ、こうや
ってそのウィッシュリストをこう消してった、
うん、
でその中でやっぱり 一番心に響いて興味が出たのがヨガだった。
へえ、いやすごいね、そういうきっかけからさ、
うん、
あごめんね、そういうきっかけからこんなにもう大御所って言ったらだけどもう しぶきさんのレッスン受けたいっていう人私たくさん会ったことあるけど、
本当嬉しい。でも、ね、ネクストウィークエンドのイベントにさ呼んでくれた子とか、うんうん、未だに来てくれてる子とかいるよ。
本当、あの東京タワー、すごい昔の。
そうそう
そう、それは嬉しいな、
うん、顔出してくれる子とか本当なんか萌えっていつもなんかきっかけをくれるからすごいさ、うん、嬉しい、
うん、嬉しい。でもやっぱりその最初に冒頭で紹介させてもらったけど、
うん、
あのしぶきさんやっぱりねまた会いたいって思わせるパワーが本当にすごいと思うんだけど、
うん、
なんか、
うん、
コミュニケーションの上でどうやってそういうのを心がけ、なんか決めてるマイルールとかある？そのユーモアはどうやって出てきて、どうやってこうみんなにそういう太陽のようなパワーを与えられるんだろう。
本当、そう、タイ初くちょ、なんか一人なのにちょっと顔が熱くなるってどうなの？
いや、すごいことだよ。もうこれみんな今の時代やっぱりこうさ、なんか、うん、自分もん考えちゃうけど、誰かに何か与えられてる実感ってやっぱりすごい自信になると思うから、
うんうん、
ね、あの別にそれが物じゃなくてお金じゃなくて、なんかエネルギーみたいなものを与えられてそれが実感できたら、やっぱりそれってすごい励みになるしさ、
うん、
与えてもらいたいって思ってたらなんかキリがないけど、なんか自分が与えられると思ったらすごい新しい自信になると思うから、うん、なんかしぶきさんのそのユーモアとエネルギーの秘訣を言語化してくれたら、うん、今日から活かせることがみんなあるんじゃないのかなと思って言語化してほしい。
言語化、ほんとね、まあね、なんかさ、最初ねヨガの先生になりたての頃は、うん、自分の先生とかにも、うん、あスポーツクラブとかが多かったからさ、やっぱりこう、うん、先生と生徒さんっていう距離感をきちんと持ちなさいって教わってたの。お客様ですよって、うん、礼儀を持って接しなさいって当たり前のことなんだけど、社会人としてね、
うんうん、
だけど私生活をそこまで出してはいけないとか、あとはさ、いただなんかこう田舎だったからさ、おばあちゃんとかうちの野菜で採れた野菜なのよ先生食べてなんて渡してくれる方もいるわけ。
うーん、
でも、
うん、
そういうのは絶対受け取っちゃいけませんよっていう契約書にも書いてある。
お医者さんみたいだね。
うん、スポーツクラブにもよるんだろうけどね、
うんうん、
そうだね、お医者さんもそうなの。なんかさ、うん、でせっかく好意でいただくのにさ、こう受け取れないんですよって言われると傷つくじゃない、
うん、確かにね、
そう、うんうん、でそういうのが辛いな辛いなと思ってたの、うん、で先生らしくいなきゃいけないっていう思いが自分をすごい苦しめてた時期があって、で、
うん、
ある時なんかこう素を出してたらすごいみんな素を出す機会があって、でなんかすごい喜んでくれた。
どういう機会？
で機会なんだろうね、うん、なんか自分の話をしたりとか、
うんうんうん、
なんかここを回すとここに聞くって言ってますけど実際私どうだかわからないですけどねみたいなとか
うん、うん、
あとなんかさこんなポーズがありますよって言ってさ、自分ができないポーズを生徒さんに教えるっていうのはなんとなく昔はタブーだったの、
うん、
自分の経験してないことを伝えるなみたいな、
うんうんうん、
安全性もないから。でも私は、うん、こんなポーズがあるんです、私はできませんけどねみたいな
、うん、
そういうあの素直にこう、うん、自分をさらけ出すことでみんなが面白がってくれたりとか、より共感してくれたりとか、うん、先生もそうなのとかさ、
え、なるほど、
でも甘いものいっぱい食べんのとかさ、
うん、
なんかいつも明るいと思ってたけどなんかそんなこともあるのなんて。
確かに。
で、あ、これが、あ、なんかみんなにすごい寄り添えてるんじゃないかなと思って、
うん、
で私自身をちょっとずつ出し始めたんでね。
うーん、
だから今の SNS のさ使い方も私は、
うん、
あのヨガの先生らしくっていうよりはあの、
うん、
自分の思いを素直に出してる、うん、
なるほどね。
社会人的にはどうなのって思うこともいっぱいあげちゃってるんだけど、うん、旦那さんの
悪
いこととかめっちゃ愚痴とか辛いこととかの弱音とかも出すわけ。
あれね、旦那さんも見てるわけでしょ
旦那さんのお母さんもお家の親も
大丈夫、
クレームをクレームためて出してるんですけど
それでリアクション来るの、お母さんから、あらあらごめんねみたいな。
最初は聞けたけど、
うん、
もう、うん、義理のご実家は仲良くやりなさいって言われる。
そうだよ、もはや製造元の責任じゃないからね、二人のね関係だから
申し訳ない、すごい言い方なのご両親
よかったわ。そうね、さらけ出してるよね、うん、
そう。でもそのささらけ出した後に、基本はやっぱり私旦那さんのこと大好きだし愛してるけど、やっぱり愛してるからこそ許せないこととかあるわけ、
うん、
友達とかには求めてないことも旦那さんには求めちゃうわけ、う
ん、いや情熱的だよねそこ本当に2人、うん、
なんかさ萌えとか喧嘩しないとか言ってたじゃん、
ね、そう
全然喧嘩しない。あの前のなあのなんかあのチェンマイ住んでる方の
セクハラちゃんね、
すごいね、大人だね、こう一回自分で飲み込んでからこう喧嘩するとかさ
言語化ね、言語化、
あ言語化するすごいと思って、うん、私とはまた尊敬すると思ったんだけど、私とはまた違うなと思った、うん、
いやでも憧れるそれ本当に。
そうなんかさ人って、うん、まあ、萌とかはもうさ精神的に大人だから多分ね、
いやいやいや、
この世に人間として生まれたの何度もあるから、そう深みがある人なんだけど、私みたいに、うん、あの初々しい人は人間として
初々しかったな、
うん、えなりくんぐらいこう深みがあるじゃん萌って
全然嬉しくないんだけど
人間
のえなりくん深みあるの、
えだって若いのにあんなさ、だってしょうがないじゃないかなんて言う人いる、
あれ演技だから役脚本あるから
、ね、なんかあの私はこうさ言いたいことを我慢してたり、感情を一回押し殺すってことすごく大事な、アンガーマネジメントって言ってたけど実際すごい大事なことなんだと思うんだけど、それを我慢すると内側で毒となって、それがちょっと嫌味っぽくなっちゃったりしてたんだよね。
なるほどね。
あの人いい人なんだけどみたいなさ、
うんうんうん、
結局言いたいことはその人の愚痴みたいな。
なるほど、
うん、うわこんな自分最悪と思ってて、
うん、
でなんかやっぱりそのさ感情の奥に必ず理由があるから、
うん、
嫌だなと思ったり怒ったりイラッとしたことって多分自分をないがしろにされたって感じる何かがあったりとか、寂しかったとか、うん、そういうものが絶対あるから、それを見つけて、
うん、
で語源か、これか言語か、どっち
言語か
、
うん、
でやっぱりもっと引いたとこに旦那さんのことをすごく愛してるからこそこう思うんだよねてへみたいな。
それでも本人にも言うんだもんね、結構激しくお互いでちゃんと
言わない、
あ言わないのあストーリーに書くだけなの、
あでもたまに、うん、あのパパの機嫌がいい時に伝えたりする、あの時は寂しかったんだよ、みたいな。
めっちゃいい人じゃんか、伝え方
かわいい
そこ本人には気遣いつつ、まあ自分でその言語化して整理して何にイラッとしたかみたいなのを別に本人にぶつけるっていうよりは整理するっていうことだね。
うん、うん、自分のさ感情が混乱してる時にやっぱ、
うんうんうん、
伝えたって伝わらない、
うん、それはそうだね。
あと確かに結局は何に この感情はどこから来てるのかとか、そういうものを探るのが好きなのかな、うん、それが大事なのかなと思う。ヨガでもそう言われてるし、根本を見つめるとか客観視できるようにするとか、なんかよくさ、怒ってたり悲しいイコール自分だと思いがちなんだけど、怒っている感情があるっていう風に見た方がいいんだよね。だってそれイコール私ではないから、感情が、感情って常に揺れ動いてるものだから、天気が良ければ うわなんか調子いいかも、雨が降ってればなんかちょっと気分悪い、そんなのに振り回されない、振り回されても戻ってこれるようになるとかさ、あれ何の話、まあ、まあ笑いにでなんかやっぱり、なんかいろんな出来事も面白おかしくした方が人生楽しいかなとは思ってる。
ありがとういやでも本当そうだと思うよ。なんか私も結構あの、飛んだ茶番だよとかさ
言うよね、あの茶番茶番
言うけどもうさ、茶番劇だと思っちゃえばさ、別になんかどんなトラブルもさ、いや飛んだ茶番だわとか、まあちょっと失礼かもしれないけど人に言うのはね、だけど自分の目の前に起きたことを、そう思えたら、ね、気が楽になるから、まあ、ユーモアと茶番って似てるかもしれないけど、もうどうしようもないことに対してずっと怒ってたりぐちぐち言うよりは、面白おかしく捉えちゃった方がいいよね。
なんかね、すごい怒りが収まらなかったとしたらさ、なんか何日怒りが収まらないかキャンペーンみたいなのかさ、自分で
そうだね、確かに
ちょっとケーキを食べてみる収まらない次みたいなのかさ、なんか
そうだね、確かに
何でもこうさ、面白おかしく、絶対さ、面白いことってあるからさそういうの探すの
楽しい。そうだね、
ね、
いやなんかしぶきさんのことを、あの、本当面白おかしく変える例として、なんかいろんな壮大なこと言いたかったんだけど、あんまり壮大なものを思いつかなかったんだけど、でもあの例えばなんか前久々に会った時にさ、聞いてよ、なんか誕生日だったからサプライズ友達がしてくれて、めっちゃみんななんかパシャパシャ写真撮って、いっぱい集合写真とか撮ってさんざんイエーイとかやって、で当日も後日も1週間経っても誰もインスタ上げないんだけどみたいなことを前私に言ってた時に、
なんか別にな
んか全然どあの別にインスタ上げる上げないとかっていうことよりは、なんかそれがすごい面白くて
面白かった。
なんかさ、これをさ、すごい深刻に捉える人だったらさ、私ってなんかあんまりみんなと友達じゃないのかなとかさ、みんな何だったんだろうとか言うのにさ、なんか爆笑しながら教えてくれてさ
あの時間何だったの
いやいいじゃん、思い出なんだけど、なんかそことかをなんかみんなさ、やっぱ今ってインスタ映えばっか気にするとかみたいなこととかに変にさ、なんかこう気をつけたりとかしすぎるのにさ、誰もが思うことを爆笑しながら言ってくれて、この人は底抜けに明るくていい人だなと思ったんだけど、なんかそれとかをただもやもや溜めて、じゃあ私も今度この人のこと取ってもあげないとか思わずに、あのネタに変えられるユーモアってやっぱ素敵だなって思ったから、
ありがとう。あれでしょ、最近さ母の日でさ、あのなんかね、友達の投稿で、旦那さんが子供とちょっとお散歩行ってくるって言って出かけたら、花を買ってきてくれて、お母さんいつもありがとうって渡してくれたっていう投稿を見て、素敵と思って泣きそうになって、で、隣で漫画読んでる夫に、肘で、ねえねえお願いがあるんだけどカーネーション買ってきてくれないとか言って
全然意味ないよ
そんで、ってこれ読んでからでいい花屋閉まるの結構早いから早めに行って、早めに本当お願い、本当お願いとか言って、で、お金渡そうかいいけどとか言いながら、ちょっと不機嫌そうな夫を見送り、こう買いに行ってもらって、で帰ってきたら、嘘ありがとうとかそんで子供に渡さして、でママいつもありがとう、はいママいつもありがとうつって自分で写真撮る ってやったの動画撮ってもう二人とも本当にありがとう涙流すとか言ってで満足するわけでだからねなんか期待しちゃいけないんだけどでも考えようみたいな、なんか期待
するな全然意味わかんないんだけど
期待しちゃいけないけど考えるとかあとやってくれないことに嘆くんであれば、うん、自分で、うん、作ろう、うん、
そうだね確かに
そう
セルフランディングってそうだね確かにやってくれなかったって思うよりは
そう
もう茶番かもしれないけど、うん、てか今のまさに茶番だよね
それをインスタに上げた時にめっちゃみんなすごかったの反応が
それ何全部暴露したの、うん、全部やらせですけどそうだよねそれはあなたらし
くやらせって誰も言ってなかったけどその言葉選び、うん、すごいあみんな思ってたんだと思ってやってくれ
た何あもらえなくてモヤモヤしてたみたいな
そうじゃこうします
ねあ確かにね、
うん、どうだよって思ってあとさ誕生日とかもさ
うんうん、
なんか萌えなんかはいつもさみんなガルテンのみんなとかがさ萌えさん生まれてきてくれてありがとうみたいなみんなやってくれるじゃんでそれは萌えがみんなに与えてるからそれ帰ってきてるだけであってさ本当に萌えはいい人だからそういうのもあると思うんだけど私なんか日頃の行い悪いから全然ないわけで
そうすると
どうするかっていうと、うん、自分でお店を予約して自分でケーキの手配をして、うん、あハッピーバースデー、あ、さやか、ひらがなでいいですとか言ってで言ってで、みんなをお店に集めて、
うん、
で、お店に行ってで、ケーキ運ばれてきて、うん、あ、ありがとうとか言ってみんなにもいいプレゼントとかいらない、来てくれるだけ
でセレブじゃん、それ
それでなんかほらサプライズされないとかさ、うん、なんかバルーンでさ、うん、おめでとうなんてやってくれないって言ってさ悩んでるんだったら自分でバルーン買って予約してやればいいよと思って
でも本当そうだよねなんか今 SNS のせいでさみんなだって毎日がそうじゃないのにやっぱ特別な瞬間あげたりするせいで、うん、あうちは全然やってくれないとかやってくれないことにもしかしたら目がいっちゃうかもしれないけど、
ね、
そうもう SNS なんてやってることのたまり場だからさ、うん、
たまり
場比較したらキリが、まあ、なんかそのいい意味でねなんかもう その瞬間しかあげないじゃん結局やってくれないっていうことをわざわざ投稿してないからやってくれたこととか、うんうん、自分の目の前に起きた出来事をみんながあげるから、
うん
うん、ねあった何かが起きた人だけが上げてるとしたら、
うんうん、
何かが起きてない自分は常に比較したらやっぱりなんかこう起きてないって思っちゃうかもしれないけど、うんうん、そんなんでネガティブにあるぐらいだったら自分で作ればいいもんね確かにね
そうなのそうなのなんか、うん、今週の土曜日にさヨガインストラクターのためにやる講座があるんだけどなんか、うん、先生になるティーチャーズトレーニングコースっていうんだけどあの、うん、コースを卒業した資格を取ったばかりの先生とかこれからどう活動していっていいかわからないって人とかに向けたコースが、
うん
まあ、途中で壁に当たった人とか何でもいいんだけどさで、
うんうん、
なんかヨガイベントに出たいとか言ってさヨガ雑誌に出たいとか、うん、そういうさのも質問に来るんだよね、うん、どうやってやってるんですか、うん、とかでさ、うんうん、なんかその既存のヨガイベントに出ることはもちろん私も呼んでいただいた時は本当に嬉しかったしそれで自分の仕事の幅も広がったけれども、
うん、
だったら自分で小さなヨガイベントを作ったりとか、
うん、
このちょっと考え方があ って
さ、
そうか、そうだよね、うん、なんか呼ばれないことを嘆くんじゃなくて、うん、じゃあそのもの自体を開催する人になるとかさ視点を変えてもっと楽しくさ、うん、仕事をしていければいいんじゃないかなと思って
それはそうだね確かにね、
うん、選ばれたりとかしてもらうことを待ってると死んじゃいそうな気がするよ、うん、
いやほんとそうだね私もやっぱさ移動ばっかしてるからさ、うん、なんか、うん、あの予定が合わないことが結構多くて、
うん、
でなんかあの行けないとか繰り返してたらもう 6年ぐらい前からほぼ誘われなくなって人がどうせいないみたいなになっちゃって、で、ああみんな集まってるなみたいなさ、SNS とかで 見るけど、もう別にそれに対してさ呼ばれてないとか嘆いてもしょうがなくて、よりは、まあ、自分がそれで会いたいって思うんだったら、ちゃんと事前に連絡してこういうことしませんかとか言えばいいだけだからさ、
そうね、わかるよわかるよ、
そこですよね、
うん、うん、そう、
それは大事だわ、
ね、うん、そう、みんなバーベキューしてるな、誘われてないな、暇だったなこの日みたいなね
そうね、だったら火起こそうよみたいなね
そうそうそうそうこの日やってんだけどみたいな来ない
みたいな、バーベキュー、
そうそう
そうだよね、いやそういうことで、やっぱ巻き込みって勇気いるかもしれないけど、そんな別に大きなことしなくたって、
うん、
ね、自分がこういう風に過ごしたいなって思うことをちょっとずつ、いきなり10じゃなくても1とか2から作ってったっていいわけだからね、
そう、なんかいつも受け身っているだけじゃなくて、やっぱ自分から何かを作り出していく、
うん、
方が楽しいし、そういう時代でもあるのかなって、それもヨガのさ自主開催とかも一つの、ね、うんうん、手だし、
うんうん、間違いない、うん、そうだね、うん、いやこれさ最初、うん、今日カオスな世の中もユーモアを持って生き抜きたいっていうテーマで、うん、なんかこうお笑いのコツとかを教えてくれる感じになるのかなとか、なんかここでこういうこと言うとウケるみたいな話になる可能性もちょっと考えてたけど、もうすごい本質的なことを話してくれて、みんな今日から実践できると思う、
本当よかった、役に立てるかな誰かの、
うん、だってさ、なんかこう目の前の出来事とか、うん、今日の自分の職業、住んでる場所、一緒にいる人とかってそんな急にはやっぱ多分変わらないけど、やっぱ捉え方だよね、そう、あーみんな誘ってくれない、なんで私はって思うかどうか、もしくはじゃあどうやったら楽しめるかって切り替えるだけで、同じ場所にいても全然やっぱ捉え方も気持ちも行動も変わると思うから、
うん
うん、とてもいいことを聞きましたよ、
まとめがまたうまいのよ。
じゃあ最後にしぶきさん、はい、コロナを経てね、まあいろいろこうヨガがオンラインになってたりとか、まあ加速してる部分もあれば本質を見つめ直すこととかもたくさんあると思うんですけど、まあこれを経てなのか、まあこれがなかったとしてもでもいいんですけど、これからしたいと思ってることとかあったらちょっと教えてもらえますか。
本を出したりしてみたいですね。
ヨガライフの視点でいろんなこうヨガのマインドを持った生活の本とか見てみたいしぶきさん。
うん。
そう、いいね。あとなんかさ、最近始めたライブをこう IGTV にしてなんとかチャンネルとか始めてほしいわ。
え？
え？
ヨガのチャンネル？
うん、だってヨガやっぱりちゃん動画で見たいし、なんか
動き
中にも自分で動き見たいしさ、そんなにあなたいい場所住んでんだから、うん、いつだってもう横断歩道渡んないで海に行けるんだからさ、やっぱりみんなが通勤電車に乗ってても海から配信できるって素晴らしい時代だからさ、
うん、そうだよね、も
うそれでそうだよ、
海でやんない、
そうだよ、
す
っ
げえ
風で、みんながさ
おろおろ
みんながみんながこれだけストレスなくそのオンラインに入っていける時代だから、しぶきチャンネル超ニーズあると思うよ。
しぶきね、そう、私さ結構さ萌のさことさ尊敬してるからさ、今の軽く言ったしぶきチャンネルそのまま使っちゃいそうで怖いんだけど
え、ごめん、タイトルは本当に仮だよ
でも村上さん言ってたしみたいな
ちょっと待って、タイトルじゃない、その存在の話ね。
あ、存在ね、うん、
そうそうそう、だけど
脳みそに
それは本当に思ってる、うんうん、お願いします。
よかった。じゃあなんか、はい、なんかこう、え、今ってタイミングで多分やると思うけど
いやいや、早く早くやって、早く早めにやろう。
そうだね、長所と短所は一緒なのね。だからやっぱりこう遅いってことは時期を見てるっていうことで、まあ、まあいいや。はい、ありがとうございました
はい、じゃあ今日のゲストは誰にしようか、アリシアにするか北川景子、まあ はい、じゃあ、鎌倉からしぶきさやかさんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで今回のゲストはヨガライフアドバイザーのしぶきさやかさんでした。ありがとうございました。いや、冒頭にちょっとお話しましたけど、昼の11時からだったからね、この収録が、まあ、お酒今回やめましょうなんて言って初めてシラフな横丁になったんですけど、本当にシラフっていうぐらい面白い方なんですよ、本当に。で、これ終わった後もね、30分くらい電話でなんか話し続けて、で、彼女レッスン始まっちゃったんで、またかけるわみたいな感じで、本当にかかってきましたけど、っていう、本当に面白いお姉さんなんですよね。話伺えてよかったです。で、まあ、新卒の時からの話、いろいろしてくださいましたけど、やっぱり、今日できることもたくさんありますよね。このもやもやして、誰かから誘い待ってたりとか、理想にならないなって嘆くくらいだったら自分で企画すればいいじゃんって、すごく視点が変わることだと思うので、ぜひ今日からのヒントになったらいいなと思います。はい、まだまだ混沌とした時代は続きそうですが、はい、ユーモアを持って楽しみたいですね。ということで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。さようなら。Thank you.